お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師トマル麻衣さんとお届けするオーストラリアで食べるです。麻衣さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
シドニー、かなり気温が下がってきたんですけど、メルボルンはどうですか？
いや、もう本当冬ですね。今秋のはずなんですけれども、季節的にはもう朝夕が2度とか3度なんですけど、実はもう本当一軒家って本当寒くて、多分そこからマイナス5度ぐらいいってんじゃないかっていう、もう冷凍庫ですよね、それは。
うちの一軒家本当寒いですね。我が家も
びっくりしますね。なんかどこからか風がもういい感じで通り抜けてると言いますか。
そうですね。
こんなね、寒い季節にぴったりの、やっぱり鍋かなと思いまして、ちょうど以前、過去の放送していただいた鍋料理で、火鍋ですとか、あと乳酸菌たっぷりの三白菜鍋。これお友達、早速作ってくださったみたいで、皆さんちょっと、もう一回聞いてみてください。これレシピも載せているので、今、鍋シーズンぴったりのレシピだと思います。
そうですね。寒い一軒家で温まってほしいですね。
そうですね。では今日はですね、前回のちょっと乾物干物特集をお送りしたんですけれども、その第2弾をお送りしようと思っています。まあ前回はその忙しい日こそ、なんかやっぱり乾物を使った料理を楽してさらに美味しい料理を作れるようなコツを紹介したんですけれども、鍋一つでやっぱ作れる簡単おこわのレシピ、ゆみさんいかがでしたか？
いや、これほんとすぐ作ってみようと思ったんですけど、ちょうどもち米を切らせてして、ちょっと週末に買ってから挑戦します。
あ、そうですね。アジアングロッサリーにね、行くと日本のお米以外にも、台湾産ですとか中国産のもち米があるので、皆さん丸いもち米をなるべく選んでください。それさえ手に入れば美味しい。あと普通のお米と、そうそう、もち米をちょっと半々にしたりしても美味しいので、ちょっとそのあたりもちょっといろいろ試してみてください。で、この決め手となるですね、干しエビや干し椎茸、私のお子はたくさん使ったんですけど、この乾物をですね、時短で柔らかくする方法をちょっとお教えしました。ゆみさん覚えてますか？
はい。実は私ももうすでに母から教わってやってましたけど、電子レンジですね。
そうです。楽ですよね。
楽です。
なんか皆さん多分なんだっていう方はちょっと前回の放送ぜひ聞いていただいて、電子レンジというもう人間が作り出した最強のちょっと機械を作って、ぜひ時短で作ってみてください。ではですね、この乾物や干物、今日もちょっといろいろお話ししていきたいんですけれども、もちろん日本だけではなく世界にいろんな食材があります。で、日本のですね、和食にもまあ欠かせない食材で、多分一番皆さんが今、あれだろうなって思ったのが、そう、昆布なんですよね。昆布ってオーストラリアでも、もう昆布っていう風に書いてありますし、言えば伝わるくらい、メルボルンなんかでも結構昆布を使ったお料理っていうのが多いんですよね。で、この昆布って、多分皆さん普段から使ってるとはいえ、出汁を取って、やっぱり、食べると言いますか、その旨味を、楽しむっていう方が多いと思うんですよ。まあ、あとは、もちろん、おやつ代わりに、こう、おしゃぶり昆布があったりですとか、あと、塩昆布なんかもあるので、まあ、そういった食べ方もあるんですけれども、私がよく使うのは、だし昆布。それを、普通に煮物にしたりですとか、お漬物にして食べることが多いんですね。で、昆布って栄養素がね、本当に高くって、実は、びっくりするんですけれども、カルシウム。これ牛乳の約7倍以上って言われてます。
さらに。マジですね。
そうなんですよ。7倍ってすごいですよ。なんか牛乳飲みなさいって息子に言って も最近昆布を食べなさいって本当に言ってお鍋で出汁取った、その昆布食べなさいって言ってるんですけど、ミネラルも実は、これびっくりする数値なんですけど、牛乳の約20倍以上と言われてます。それぐらいね、本当に昆布ってすごく栄養素があるので、皆さんその出汁の旨味だけでなく、その昆布そのものをちょっと取って栄養素を摂取してみてください。で、ゆみさんもね、昆布使うと思うんですけど、普段どのように使ってますか？
いや、でもなんか昆布ってこっちで貴重じゃないですか。だからそこまでそんな料理にたくさん使ったりはしなくて、まあ出汁を取るぐらいですかね。
ゆみさん、どこで買いますか、昆布は？
もう日本に帰った際に 買ってきたり、あと送ってもらったりっていう感じで。
そうですよね。
うん。
なんか私も、まあ、結構、日高昆布っていう書いてあって、なんか
うん。
こう、まあ、日本のだろうなと思って買うと、実は日本のじゃないことが多くてですね。結構、私も日本に帰った時に、未開封であればね、オーストラリア持ち込み可能なので、日本産のを買って使いますね。まあ今日はですね、この大好きなちょっと昆布のレシピを、実は2つご紹介しようかなと思っています。どちらもですね、昆布の食感ですとか、旨味を楽しめることができるレシピで、簡単です。で、保存食にもね、なるので、やっぱ一度作れば何日でも楽しめるっていうところがあるので、ちょっと皆さん試していただければなと思います。で、まず一つ目なんですけれども、まあ、これ多分皆さん食べたことがあるかもしれないんですけど、昆布ときゅうりのお漬物です。ただ、多分皆さんが今想像した塩昆布を使った漬物ではなくてですね、我が家のは、それ何の調味料も入っていない、先ほど紹介した本当だし昆布を使って、いつも漬物を作ります。なんかそうすることでやっぱりその塩昆布とかにない塩とかその旨味る調味料類、そういうのは全く味もしなくって、シンプルにその昆布の旨味だけを上品なこう味を楽しめるっていうのと、これ私のレシピは本当に前の日の夜に作ると次の日のもう朝食べられるっていう風な簡単レシピなので、今日はこの昆布をたくさん使う。そして、キュウリと一緒に、楽しむっていうようなレシピになっています。では、まず、材料です。キュウリはだいたい3本ご用意ください。で、オーストラリアだと、こうね、長いキュウリもありますし、これぐらいの大きさのキュウリもあるんですけど、私がおすすめするのは、やっぱり、レバニーズキューカンバーと言われ、これぐらいの日本に似た大きさ。もしくは、こう、ちょっとちっちゃい短い、お弁当なんかにも入れやすい、こういう、これぐらいの短いキュウリなんかを使ってみてください。まあ、今日のちょっと材料はこのレバニーズを使ったきゅうり3本でご紹介します。で、お塩がですね、2回分けて使います。1回目は、きゅうりを揉む、塩揉みするんですけど、それが大さじ1杯。そして、小さじ1、それは漬け込むときに使います。で、先ほど紹介した乾燥のだし昆布。これだいたい 20g ぐらいご用意ください。で、乾燥唐辛子が1本です。作り方です。きゅうりはですね、皮を剥かないで、塩をこう大さじ1杯を3本につけて、ずっとこういう風に、まな板の上とかで、一回塩もみをしてください。で、軽く水洗いをします。で、ヘタは、私結構端っこの方だけちょっと切ります。で、ビニール袋。これがすごく楽なんですけど、ビニール袋に、先ほどの塩もみしたきゅうりをちょっと食べやすい大きさに切りまして、それを入れて、で、その次に漬け込み用のお塩を入れます。そして乾燥唐辛子を入れます。そして最後に、その先ほど言ってた乾燥のだし昆布。これを、ハサミでね、切っていくんですよね。で、この切るときもそんなに大きすぎると、やっぱり、なかなか染み込まないので、まあ、食べやすい大きさ、だいたい1センチ1センチ四方ぐらいで、ハサミで切ってしまいます。そして、それをすべてビニール袋の中に入れたら、よーく揉み込んでください。で、揉み込んだら、そのまま一晩冷蔵庫で寝かしましょう。で、食べるとき、もうそれだいたい朝になると、すごく美味しいお漬物の浅漬けになってるんですけれども、食べるときは、ちょっとこう、塩、水気を切ってください。よく絞ったら、鰹節ですとか、ごまですとか、あと少しだし醤油かお醤油をかけて食べると、より一層美味しく食べられるので、ぜひやってみてください。イミさんいかがですか？
いや、いいですね。もう白いご飯と食べたいです。
これほんとね、塩昆布じゃなくて、この昆布を使うっていうところがポイントなので、皆さんやってみてください。で、次はですね、昆布を煮て楽しむレシピです。昆布と、さつまいもの煮物ですね。さつまいもがこれ、ジャパニーズスイートポテイトとして、オーストラリアで売っていたりするんですけれども、実は生がね、見つからないときは、だいたいアジアングロッサリーストアの冷凍コーナーに、日本の、まあ、ジャパニーズスイートポテイトのもう蒸したものが瞬間冷凍して売っているんですね。これだいたい、はい、3、4本から5本ぐらい。 本当こういう袋パウチになってる中に、もう蒸した状態で入っているので、普段私これ本当におやつとしても食べさせるんですけども、セランラップか何か一つずつ巻いて、電子レンジでちょっと温めるだけで食べられる。もう、できた状態をそのまま瞬間冷凍しているっていう、冷凍コーナーにあるので、ぜひこれを使ってみてください。ジェミ
知り
さん、
ませんでした。
知りませんでした？
はい。あれですよね。日本のさつまい
はい。
もですよね。
多分、タイとかベトナムで作られているので、種は多分一緒なんだと思うんですよね。でも本当に、これ普通に日本のさつまいもです。なので、ちょっと、もう蒸してあるので余計に美味しいんですけど、これお料理教室でも皆さん紹介して、さつまいもご飯にしたりとか、すごく皆さん使っているので、まあちょっと生が見つからない方は、この冷凍コーナーも見てみてください。
探します。なんか甘さが全然違いますもんね、こっちの。
そうですね。
ポテトと。
はい。で、まあ、ちょっとレシピを紹介するときに、冷凍の場合はどのあたりから入れたらいいかも最後に説明するので、両方のレシピを聞いていてください。ではまず材料です。さつまいもが1本。だいたい約、200グラムぐらいですかね。中くらいのさつまいもをご用意ください。そして、だし用の昆布が100グラム。和風だしが500ミリリットル。みりんが大さじ2。で、お砂糖が小さじ2。醤油が大さじ2。そして、いりごまはお好みでご用意ください。作り方です。さつまいもはですね、だいたい1センチ厚さの斜め切りにして、少し水にさらしておいてください。で、昆布はハサミで5センチほどの長さ、細く切ってください。昆布があったら、普通に細切りですね。さっきのメニューを四角く切ったんですけど、今回結構細切りに切り昆布みたいな感じで切っておくと食べやすいと思います。そしてお鍋に、だし汁、みりん、お砂糖、で、さつまいも昆布を入れて、落とし蓋をしてそこから火にかけます。で、煮立ったらですね、弱火にしてさらに5分ほど煮ます。で、大さじ2のお醤油を入れて15分ほど煮ます。じゃあ、最後にですね、結構、さつまいもとか昆布が、味が染みて色が変わってくるので、まあ、もうそこまでいけば出来上がりです。で、お好みで食べる前に煎りごまをかけてお召し上がりください。で、冷凍さつまいもの場合はですね、やっぱり崩れやすいので、まあ、斜めに切った後に、ちょっと切りづらかったら、ちょっとだけ電子レンジで、解凍させてください。で、斜めに切った状態で、それを、3の工程、先ほどで言うと、一旦煮て、大さじ2のお醤油を入れて15分ほど煮るんですけど、その大さじ2のお醤油入れる前に、さつまいもを入れて、15分ほど昆布と一緒に煮てみてください。ゆみさん、いかがでしたか？
いや、これは本当今すぐね、買い物に行って、めちゃくちゃ作りたいですね。
これも本当にそのまま味が旬でいく食べ物なので、冷蔵庫で保存可能なので、ぜひちょっとこれも作ってみてください。で、次回はですね、この乾物干物類、まあ、ちょっと久しぶりにアジアングロッサリーの中を覗いて、いろんなものを紹介しようかなと思っています。お料理教室でもね、すごく人気なレシピがありまして、それはスルメイカを使った料理なんですよ。このレシピを皆さんにシェアしたいと思うので、ぜひ次回もお楽しみにしていてください。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。